はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
SF 短編の藤子不二雄夢カメラシリーズですね。
はい、
今回は4つ目になるんかな。はい、こちらはですね、
はい、
早速いきますが、これも1981年ですね。
うん、
動録スチールというタイトルです。
ほう。
動録っていうのは、まあ、同じの動に、録は、まあ、録画画とか録音とかですね。動録。
はいはいはいはい。
スチールはカタカナと。
うん。
これが今回の作品タイトルになってまして。
はい。
まあ、どんなカメラなのかっていうのを想像しながらぜひ聞いてください。
はい。
まず、一番初めのシーンです。
はい。
こう、腕時計を見ながらね。
うん。
これは男子中学生かな？
うんうんうん。
今回の主人公はとても若いですね。
ほう。
学ラン詰め襟のね、こうちょっとそばかすの残るような可愛いけどちょっと大人びた感じの、まあこういう年代ですよ。
はいはいはいはい。
時計見ながらね、4321ゴーと言いながらも歩き出す少年。
うん。
ドキドキドキドキしてるんです。
うんうんうん。
で、前からね、女の子が2人歩いてきて、
はい、
で、一人は明らかにこう、キラキラしょってるわけですね。
ほう。
はい。で、すれ違いざま、ちょっとこう、すかして口笛とか吹きながら。
うん。
ふふん、みたいな。
うんうん。
で、すれ違い終わった後に、振り返って、顔をあからめながら、ため息をつくと。
うん。
はい。で、それをね、見ていた友人にですね、そうかそうかって言われるわけです。
うんうんうん。
あ、おぜ。このおぜっていうのはこの友人の名前ですね。
はい。
毎日下校の途中こそこそとどっかに蹴ると思ったら、あの子を一目見たいばかりにと。
うん。
わざわざね、この下校ルートを変更して、
はいはいはいはい、
この意中の女の子と、まあ、すれ違うところで待ってたわけですね。
はあ、なるほどね。
カウントダウンしてね、そろそろあの子が来るぞって。
うんうんうん。
ね、バカ言えって言うんやけど。
うん。
もう顔真っ赤なんですよ。
うん。
隠すなよ、親友じゃないかと、この大瀬くんもね。
うん。
こう味方してくれるわけです。もう好きなら一声かけりゃいいものを、それができないんだよな、お前ってやつは。と。
うん。
まあ、今回はこの器用な少年ですね、主人公は。
ほう、なるほど。
今まで大人ばっかりやったけどね。
うん。
俺はその点こんな問題にしてはちょっとした権威なんだと。お前みたいな真面目人間と違ってなって。
お？
まあ、この、おぜくんっていうのは、ま、言ったら、こう、女の子慣れしてるみたいな。
はぁ、はいはいはいはい。
まあ、自信があるわけですね、女の子にこの声かけるとかは。
へぇ。
まあ、いろんなタイプいましたね、この年代って。
まあまあまあまあ、そうですね。
ね、知用かそうじゃないのって、まあ、おぜくんは親友のこの主人公に、対してね、相談乗ってあげようと。
うん。
まあ、そういう態度で、ま、こう一緒に協力してくれるわけですよ。
うんうん。
で、公園にこう場所を移してと。
はい。
毎日チラッと顔を見るだけの繰り返しじゃ何の発展があるんだよ。行動が必要だよって。
うん。
行動ね。例えばどんなって、まあ、こう、アドバイスを求めるわけですけど。
うん。
で、おぜくんはね、こう、いくらでもあるだろうって手紙渡すとか、後をつけて、こう、家を突き止めるとか。
はい。
まあまあまあ、この時代ですから。
まあまあまあまあまあね。はい。
プレゼントするとか、写真のモデルを頼んできっかけをつかむとかあって、まあ、まあ、女の子慣れしてるっぽいですね、この子ね。
そうですね。
まあ、作戦をね、通りにこうやって、こう、近づきになるみたいなことは、この子にとっては造作もないわけですね。
うんうん。
だけど、そんなことってもう無理なわけです、主人公は。できっこないよな、お前には。まあまあ、任せとけって。まあ、そんな会話をしてるとですね。
はい。
先ほどですね、写真のモデルを頼んできっかけをつかむみたいな話をしたじゃないですか。
はい。
写真に興味をお持ちですか？すごいカメラがありますよって。
あ、早い、今回。
早い、今回。
はい。
ヨドバシが来るんですね。
うんうん。
これです。動録スチールと言いましてね、っていきなりもう商品説明を始めるんですけど。
ああ、早い。
うん。おじさん、相手を見て物を言ってくださいよ。キアスカメラなんか買う身分に見えるって。
確かに。
まあ、中学生やからね。
うんうん。
まあ、カメラって高いから。
うん。
で、しかし、これはただのカメラじゃないんですって、まあ、ヨドバシも必死なんですけど、
うん。
まあ、ただならもらうけど、バイバイみたいな感じで、まあ、あしらわれちゃうわけです。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、実質無理ですよ。
うん。
で、主人公は、まあ、お家に帰るわけですね。
はい。
まあ、このあたりもすごくよくあるシーンですよ。お母さんにね。
はい。
どこ寄り道してたの？なんだかここんとこ勉強も身が入ってないみたいだし。
うん。
関係ないだろうと言いながら、まあ、部屋にこもっちゃうわけですね。
うん。
いや、もう、女の子のことで、こう、頭がいっぱいで勉強も手につかないと。
はい。もう、そっとしといてほしいところですよ。
ね、思春期ってやつですね。
うんうん。
まあ、こういうね、経験をした人も多いと思いますよ。
はいはいはいはい。
で、部屋に帰るとですね、いや、先ほどはどうも、と。
え？
ヨドバシが座ってるんです、部屋に。
え？
進出鬼没。
不法侵入。
どこからどうやってって、まあ、こう慌てるんですけど、まあまあいいじゃないですか、は
い、
と。
いいか？
まあまあ、何もおっしゃるな。とにかく聞いてください。
はい。
と言いながら、説明よりも実際に使ってご覧に入れましょう、と。これはもう毎回のテクニックですね。さすがもうセールスマン。話をもう先に進めちゃうわけです、強引に。うん、
いつものやつ。
まあ、読者としてもね、わかりやすいからね、展開として。ありがたいことですけど。うん、で、まあ、彼の部屋にはいろんな趣味のものが飾ってて、
はい、
あのパネルがいいと言いながら、ヨドバシがこう、ファインダーを向けたのは、
はい、
機関車、蒸気機関車のパネル、写真を撮影したパネルがこう飾ってるんですね、部屋に。
はい。
それに向けて、ファインダーいっぱいにズーミングして、と言いながらカシャッと撮るわけですね。
うんうんうん。
写真をカメラで撮ってるんですね。
うん。
彼がですね、写真を複製するのって、まあ、尋ねるわけですよ。
はいはいはい。
で、パネルに手を触れてみなさいと、ヨドバシ言います。
うんうん。
で、主人公がですね、部屋に飾ってあるその機関車のパネルに手を触れたところ、
はい。
ぼーシュシュシュポポポと、
え？
リアルな、こう、機関車の音が流れるんです。
え？
うん。なんだこれは、すごい迫力だと。お分かりですか？写真に同時録音されているものを再生できるカメラです。
あー、なるほど。
そういうことなんですね。今回ちょっとね、変わってるんですよ。撮影したら、
はい。
今までってほら、写真機からカメラの中から出てきたじゃないですか。
うんうん。
撮った写真が、ポラロイドみたいに。
うんうん、
ではなく写真を撮影してその撮影された写真に変化が起こるんですね。
うん、
うん、写真に同時録音そんなの聞いたことないやと。
うんうん。
20世紀の科学水準では当然です。言うまでもなく音とは空気分子の振動です。
うん。
これがフィルムの銀粒子にも痕跡を残しているのです。
うん、
手を触れるのは電源として生体電流を利用するためです。
はあ。
シャッターが押された時点から遡って10分間の音が聞けますよと。
うんうん。
原理は説明してもどうせわからないでしょう。
うん。
まあ未来のカメラですから。
うん。まあまあまあ。
だからまあなんだろう、そのもともと写真ってあるじゃないですか。そこにはフィルムに、
はい、
写ってるというか、そのね、転写するときに使われてる粒子に当時の金属の振動もちゃんと記憶されてるんだっていうのが理屈ですね。ちょっと難しいから噛んじゃいましたけど。
はいはいはい。
で、それをまあ再生できるわけです、再現して。
うん。
まあ要はまあ話の中身で言うと、写真をこのカメラで撮るとその写真が撮られた時のこう音が聞こえるようになるよって、そういうことですね。
はい。
で、今日一日預けます。使用の結果気に入ったら買ってくださいねと言って、主人公にカメラをまあ押し付けてね。
うん。
じゃあまたと言いながら、2階から飛び降ります。
はい。
まあ普通に2階から入ってきただけでしたね。
まあそうですよね。
でもあっけん取られるわけですね、彼は、主人公は。でもまあ不思議があって、まあ試してみようというわけですね。はい、自分のフォトアルバムを出してきて。
はいはいはいはい。
ね、こうペラペラとめくって。
うん。
どうしようかな、この間のハイキングこれにしようと言いながら、この動力スチールでこのハイキングに行った時の写真を撮影するわけですね。
うんうん。
試しに写真に触れてみると、
うん、
こう鳥の鳴き声とか川のせせらぎとかね、
はい、
ピント合わせたか、しっかり写せよ みたいな、その写真を撮るときのこの会話とかが聞こえてくるわけですね。わあ、大したもんだな。あの時の雰囲気そのままだ。
うん、
古い写真を聞いてみよう。じゃあ小学校の時の運動会。
うん、
で、あの徒競走の時のね、写真を撮るわけです。
はいはいはい。
再生してみると、わーわーキャーキャーと、まあ歓声ですね。
うん。
たかし頑張れ。あ、この子たかしっていうみたいです。
なるほど。
ああ、またビリか。あなた、そんな大声出しちゃ、たかしが恥ずかしがりますよ。
うん。
だから両親がね、小学校の運動会撮影してる時の会話ですね。
はいはいはいはい。
うん。続いて、症状を持った小学生のたかしの写真をね、再生してるんです、今度は。
うん。
優勝するなんて、ひょっとしたら、たかしは作家になるかもしれないわね。これ作文コンクールで優勝したみたいですね。お父さん、僕に似たんだよ、たかし。症状が映るようにこっち向けて、
はいはいはい、
こう会話が聞こえてくると。次はですね、制服を着てます。たかしくんが。さらにちっちゃいです。
うん。
たかし、おしっこしたくなったら先生にちゃんと言うのよ。ベソかいちゃダメよ。はい、こっち向いて、チーズ。
うん。
まあ、幼稚園に入るときかな、これは。
うん、うん、うん。
うん、うん。次のシーンではですね、もっともっとちっちゃいたかしくんがね、
はい。
こう、ケーキを、こう見てるところの写真ですね。
うん。
再生します。いいか、セルフタイマーを押すぞ。カチャ、ジー、ドタドタドタとこう走る音。
うん。
ハッピーバースデー、タカちゃん。
うん、うん。
うん。続いてですね、赤ん坊が映ってるんですよ。
はい。
再生しますね。
うん。
僕、タバコやめるよ。お酒もやめよ。もうあなた、何もそんなに。なーに、タカシを立派に育てるためなら僕はどんなことでもするよ。
うん、
赤ちゃんの時のね、たかしくんを撮影してる両親の会話ですね。
うん、うん。
まあ、こうやって、この、遡りながらね、こう、カメラを試そうと思って撮っていくと、
はい。
こう、親の心こ知らずじゃないけどさ、
うん。
ね、自分に気を向けてくれてるね、両親のこの本音っていうのが、こう、分かったわけですね。で、ちょっとこう、考え込んだような顔して、やっぱり勉強でもするか、と言いながら、この勉強を始めるたかしくん。
はい。
うん。で、下の階ではですね、お父さんが仕事から帰ってきてね。
はい。
帰りは遅いし、机にも向かわずにぼやっとしてて。
うん、うん。
甘やかしすぎたかもしれん。少し活を入れてやろうと言いながら、こう階段を登ってくるわけです。
うん。
こら、たかし、少しは勉強をやってるのかと。
うん、そうですね。
開けた瞬間、まあ勉強してると。
はい。
いや、お父さんお帰りなさい、みたいなね。
うん、うん、
うん。まあ、こんな感じで、まあ、動力スチールを使って、まあ、自分の、撮影した時の、こう、気持ちとかが聞けたりとかして、こう、心境の変化があったわけですね、たかしくんは。
はい。
はい。では、場面変わりまして、学校です。あれ、うちき、今日は行かないのか、一方通行のデート。この人は、名字もうちきらしいですね。はい。うちきたかしだそうです。
はいはいはいはい。
いや、やめたんだ。きっぱり忘れた。無意味だから。異性問題で悩むなんて俺には早すぎるよ、と。
ほー、はい。
うん。で、まあ、勉強に打ち込むことに決めたようです。
ああ、なるほど、うん。
で、その日も、まあ、勉強してるとですね、うん、まあ、さっきの尾瀬くんですね。
うんうん、
ね。早くも成果を上げたぜと言いながら、こう、報告してくれるわけですよ。恋愛を応援してくれてる尾瀬くんが。
はい。
写真撮ってきたよ、と。
あら。
意中の女の子の写真を撮ってくれたわけです。
うんうんうんうん。
で、もうくれくれってなるわけですよね、たかしはね。
うん。
あれ、やっぱり忘れたんじゃなかったのみたいな。
はい。
で、よく撮らせてくれたな。いやいや、こんなこと簡単だよ、みたいな会話をしながらね。
うんうんうん。
で、たかしくんは、ひらめきます。もっと欲しいと。ね、毎日撮ってきてくれないかと。
うん。
彼が思いついたのはですね、よし、これで声が聞けるぞと。
そうですね。はい。
ね、この女の子の写真に登録スチールを向けると、
はい。
尾瀬くんが、このね、女の子に向けてシャッターを切った時の音声が聞こえるというわけですね。
うんうんうん。
もう、ルンルンでね、もうこのあたりの、なんていうんやろ、この態度がコロコロ変わるあたりも、ちょっと僕からすると可愛いんやけど、中学生っぽくて。
はいはいはいはい。
で、ルンルン気分で部屋に帰るとね、
うん、
お邪魔してますとヨドバシですよ。
ああ、はいはいはい。はい、
しかも、あの、カップラーメン食べてます。
え？
いただいてますよと。あんまり腹が減ったもので。
まあ、お金ないもんな。
ね。で、代金はカメラ代から引かせていただきます。もちろんお買いになるんでしょうなと。ああ、買う買う、もちろん買うよと、高志くんも喜びですね。
はい。
よかったね、今回は実演が成功しましたね。
はい。
はい。じゃあ、1万円でいいです。いや、今ありませんと。そうなるわけですね。
まあね。
うん、1週間後に小遣いがもらえるから、うん、その後に500円ずつゲップで払いますというわけです、ね。
はい。
中学生ですからね。
まあね。
ヨドバシで、冗談じゃない。他の買い手を探しますって、まあ怒るわけです。ついにね。
うんうん。
まあお客さん選びを間違えちゃいましたね。
まあ、だから元からね、言われてたのに。
そうそうそう。するとね、たかしくね、カップラーメン返せよと。
うん。
なるわけですね。でも困り顔のヨドバシはね、じゃあね、もう、あの、契約書作ったからサインしてと、もう、売買契約をここで結ぶわけですね。かわいそうに。
うん。はい。
もう涙目ですわ。でも帰りますって言うんやけど、もうカメラ持っていきますみたいなね。
うんうん。
カメラ持っていくの？当然でしょう。ラーメン一個のチキンじゃねえと言いながら、ちょっと怒りながら泣きながら帰るわけですね。
うんうん。
で、帰った後の、お部屋ですね。こう、たかしくんはこう、ぼーっと見てるわけです。この一応の女の子の写真を。
はいはい。
でね、次の日も、ほれと言いながら、こう、大瀬くんは彼女の写真を届けてくれるわけですね。
うん。
いい子だな。お前なんかにはもったいないよとかからかいながらね。
うんうん。
で、次の日は、ポーズ撮らせてみたよと言いながら、ちょっと、まあ、うまいことおだてたんでしょうね。冬服になってるんで、季節も変わってます。
はいはいはいはい。
うん。俺、思い切って声をかけようかなと。
うん。
ちょっと、こう、たかしくんも、こう、思いの変化があったわけですね。いよいよですね。
うん。
それに対して、大瀬くんはね、あ、それはどうかなと。お前、口下手だからぶち壊しになる恐れがあるぞ。待て待て、まあ、そのうち俺が紹介してやるから、と。こう間に立ってくれるから早まるな、と。まあ、そう言ってくるわけですね。
はあ。
愛も変わらず部屋で写真を眺めてる、たかしくん。
うん。
ママにね、たかし、勉強、うるさいな、関係ないだろう、みたいな。
ああ。
もうコロコロコロコロ変わってるね、中学生っぽいね。
うんうん。
ある冬の日ですね、
はい、
公園でまた喋ってるわけですね。たかしと大瀬くんが。
うん。
なんだよ、改まって話があるなんてどうしたんだと。どうやら大瀬くんはたかしに話があるようです。
はい。
かわいそうだけど、彼女のことを諦めろ。彼女恋人がいるんだ。
あら。
東大生で、スポーツマンで、資産家の次男坊。
え？
お前じゃ太刀打ちできねえだろって。
はあ。
もうショックですね。
うん。
実らないものさ、初恋ってやつは。もう忘れよう。本来の前を取り戻せと、まあ、元気づけてくれる言葉も忘れず。
うんうん。
でも、ズーンって塞ぎ込むんやけど、もう、忘れるしかないな。もう、よし、忘れた。勉強でもするか。と言いながら、こう、ちょっと開き直るというか、はい、全然本音じゃないんやけどさ。
うんうん。
で、しばらく経ってですね、またヨドバシが部屋に来ますと。
はい、
小遣い出た500円くださいって言いながら来るわけですよ、また窓から。
はい。
もういらない、持って帰ってって、まあ、言っちゃうわけですけど、それはないでしょ
う、うん。
契約書ってものがあるんだからね、ここのとこよく読んでよって、ちょっと、泣きながら、切り散らかすヨドバシですけど。
はい。
もう生活かかってるんで、彼にとったらね。
500円ね、はい。
そう、500円ずつちゃんと1万円回収するまでね、
うんうん、
離れませんみたいな。
うん。
ここのとこよく読んでよとね。違反の場合には、打ち金の100倍返し。
うん。
ラーメン100個よこせーって言いながら掴みかかるわけです。
はい。
わかった、買うよ買うよと言いながら500円を出してね。毎度ありーと言いながらこう出ていくヨドバシですわ。
うんうん。
はあ、もう今頃こんなカメラが当たって意味ないのになと言いながら、こう、まあ、塞ぎ込み続ける高志くんですね。
はい。
で、手元にあるのは、まあ、けなげやね。今までもらった、この女の子の写った写真何枚かあるわけですよね。今でも眺めてるんですよ。
うんうん。
で、まあ、先ほどね、ヨドバシに500円渡して、
はい。
こう、実物を、買い取った登録シールを使って、 この彼女の写真を撮るわけですね。
うん。
まあ、声が聞けるって言ってたじゃないですか。
はい。
で、撮ってみたらですね、こんな声が聞こえてきました。誰かしらあの人をニヤニヤしちゃって。知らん顔して通りましょう。すいません。ちょっとモデルになってくんない？
うん。
オタク、どっかで見たな。週刊誌のグラビアに載らなかった？これ多分初めにほら、声かけて写真撮った時の口実ですね。
はいはいはいはい。
あ、なるほど、こうやったのか、と。
うん。
で、ちょっとずつこの2枚目3枚目ってこの回を追うごとに、こう時系列的には後ろに行くわけじゃないですか、はい、写真撮ったのが。
うんうんうん。
で、2枚目はこれですね。ちょっと、昨日の人また待ってるわよ。何するの、そんなに撮って。何か撮られずにはいられないんだよな、
はい。
こと言いながら2枚目を撮ったらしいですね。
うんうん。うん、
で、写真を進めていくうちですね、まあ、こう、ぼーっとしながら、まあ、聞いてるわけですよ。高志君的にはもうこの彼女はもう手に入らない存在やからね。
うん。
で、次の写真。あの人、あなたに気があるんじゃない？やだ、よしてよ。
まあ、そうなります、そんな。
やあやあ、また会いましたね。偶然だな、今夜ディスコに行かない。みたいな。まあ、軽口叩きながら、こう、いろんな口実作って撮ってたわけですよ、尾瀬君は。
はいはいはい。
するとですね、君、恋人いるの？ないわよ、そんなもの。安心した、じゃあ僕じゃダメ。みたいな会話をしてるわけですね。
まあ、ですよね。
あの野郎、友達を裏切りやがって、と。まあ、この、証拠がね、出てきてしまったわけです。この尾瀬君は、諦めろと言いながらね、
はい、
自分がこの子のことを好きになっちゃったわけですね。まあそんな気はしてましたね。
まあね、なんとなくそうなのかなとは。
まあでも距離を縮めていくにあたってね、こういう感情が出てきたっていうところも、うん、まあ、責められないところはあるかなとは思いますが。
うん。
さらにですね、まあ最後の方の写真を、登録スチールで撮って、
はい、
その撮影してる現場のね、音声を再生すると、
うん、
またいる、しつこい男ね、めんどくさいから付き合ってあげたら、で、まあ、一緒に歩いてるもう一人の女の子が言うわけですよ。
うん。
すると、この、彼女はですね、私、ああいうタイプ嫌いなの。
はーん。
だから、ま、完全にここは、あれですね、くっつくことはなかったわけですね。
うんうんうん。
続けて、私が好きなのはね、毎日この辺ですれ違ってたじゃない。顔を赤くして、純情そうな可愛い男の子。って言ってるのを聞いちゃったわけですね、高志くんは。
あれまあ。
やっほーですよ。
はい。
ね。
うんうん。
よかったですね。まあまあ、わざわざ下校ルートを変更してね、こう、ちらちらとこの、覗いてた回があったもんですよ。
うんうんうんうん。
で、こっからね、ラストシーンに入っていくわけですが、
はい。
まあ、季節も変わって、冬服を着た二人ですね。
うん。
いつものように、下校ルートで、こう、すれ違います。
うん。
でもね、たかしくん、今までと違うんですよ。
はい。
勇気を出して、これをと言いながら、封筒を渡すわけですね。
はい。
はい。で、渡して、何も言わずに去っちゃうわけですね。まあ、シャイなのか、だいぶ頑張ったんかわかんないですけど。
なるほど。
そして、
はい。
この女の子がですね、封筒を開くと、
はい。
たかしくんの写った写真が入ってて。
ああ
。はい。
はい。
で、女の子がその写真に触れた途端に、写真の中のたかしくんがね、もしよかったら交際してくれませんか？僕、内木たかし、中部高校2年で、成績は中の上で、将来の希望は？
うんうんうん。
ってこう一生懸命自己紹介してると。はい。で、それを見てにっこり微笑むこの女の子の表情で終わるという話です。
はあ。
最後いいよね、これ。
いや、いいですね、最後。
いやー、なかなかこう、甘酸っぱいお話やったかなと、今回は。いろんなカメラがね、今回出てきましたけども、結構、はい、もうカメラの仕組みとしてだいぶ特殊っていうのは、今回感じたんですよ、僕。
うん、そうですね。
ね、今までとちょっと血色が違いますよね。そこへ来て、このアイテムを手に入れるのが、思春期真っ只中の中学生という。いやー、甘酸っぱい。
はい。
そんな感じで、今回は、夢カメラシリーズの登録スチールという話をご紹介しました。
はい。
ポッドキャストフリークス。 2023年3月4日大阪難波でポッドキャストをテーマにしたイベント、ポッドキャストフリックスを開催。総勢27組のポッドキャスターに会えるリアルイベント、入場チケット絶賛発売中。詳しくはポッドキャストフリークスオフィシャルホームページ podcast-freaks.com をチェック。
ポッドキャストラバーの皆様のお越しを心から
お待ちしております。はい、エンディングです。
はい、
動録スチール、
はい、
写真を撮影した時の音声がこう同時にね、
うん、
聞けるっていうアイテムでしたけども、今回のエピソードどうでしたか、サッパさん。
いやー、なんか最初からめちゃくちゃいい使い方ですよね、そもそも。
確かにね、あのアルバムのとこでしょ。
あ、そうですそうですそうです。自分がその絶対に知れないようなことをこっそり覗き見れる、
うんうんうん、
あの感じは好き。
幼い時ってさ、写真撮ってくれるのって普通は両親というか周りの大人じゃないですか、
うん、そうですね。
写真を撮った瞬間ってやっぱりその現実を切り取ってるというかさ、
うん、
込められた思いって一番濃縮されてると思うので、
うんうん、
それがね聞けるっていうのはすごくちょっといい話から始まってますよね。
そうですね、うん、
でもそこでもう一本書いてね、感動話で終えれるような内容でもありつつ、はい、
うんうん、
それをね思春期の恋愛にこの持っていくっていうところはなかなかちょっと面白いなと、
うん、そうですね、
うん、最後良くないですか。
いやー、なんかその今日はこれで終わらないですみたいな、はい、声をかけますって言われた時にあ、くー、なるほどってなっていやー、粋ですね。
いきですね。あのこの内木隆くんっていうのが、
うん、
まあ口下手っていうのは間違いないんでしょうね。
うんうん。
だからやっぱ好きな女の子に対してよし行くぞってこういうアイテムを手に入れたってね、僕は今までと違うんだっていう感じで、
はい、
こう決心したからって言ってすぐにこのオープンな性格になれるかっていうとそうではなく、やっぱり今までの内木くんなんだけど、
うん、
ね、こういうアイテムを使ってこうラブレターを届けたわけですね。
うんうん。
いや、このあたりがね、僕何回も途中途中で言ってましたけど、
はい、
実に中学生っぽいんですよこの子。
うんうんうん。
ね、こう家族には結構ほらうるさいとか言ってみたりとかさ。
はい。
外では結構その何もっとイケてる友達の方が、
うん、
まあマウント取ってるってね今風の言い方ではないけどさ、
うん、
なんかちょっと何やろイケてる子が活躍してなかなか出番がないってあるじゃないですか、リアルじゃないですか。
まあありますよね。
とかでなんかこうふと自分のねこうルーツに触れて決心して勉強してみようかなみたいなこと考えたりとか、
うん、うんうん、
この辺すごくね可愛い。
うん、いや、なんかこう感情があっち行ったりこっち行ったりしちゃうのはすごいいいですよね。
ね、だから今回この話って別に大人を主人公にしてもできたかなとは思ってるんやけど、
はい、
恋愛のね絡んでる話やったらね、
うん、まあまあまあ、
やけどね、サッパさんが言ってくれた前半の生い立ちをたどる話であったりとか、
うん、
ちょっとこのうまくいかない引っ込み思案な子っていうところを主人公に持ってきたのは本当にこの道具っていうかカメラのね、うん、この機能とそれを取り扱う主人公の組み合わせとしてはかなりマッチしてるなっていうのが僕の感想ですね。
うん。
いやー、まさかね、でもそんな中学生にカメラを売りに行く大人がいるなんてね。
いやー、ちょっとね、
1万円やったらちょっとどうだろう、無理ではない。
うーん、どうなんですかね。でもこれであれですよね、毎月500円は
そう収入が来る、
ゼロではない、
はい。まあ、ラーメン代引かれてるからちょっと微妙かもしれんけど。
あ、そっか。
もうね、ここら辺まで来るとね、もうヨドバシもいいコメディリリーフとして機能してきてますよね。
いや、そうですね。
僕あの断ったら契約書に書いてるからラーメンよこせとか言って突っかかるとことかすごい好きなんですけど。
うんうんうん。
なかなかね、まあ苦労人ですよ。
はい。
今までいろんな相手をね、お客さんにしてなんとかこうね、うん、暮らしていくためのお金を手に入れようと頑張ってますけども、
うんうん、
まあ、ちょっとずつこう成果も出てきてるかなっていう感じではありますね。
うーん、
初めに高い金額を言ってちょっと下ろして、
はい、
で、はい、それではね難しいと学んだのか、とりあえず実物を置いてって実演させると、
うんうん、
そういう手法にね出ていってますけども
、うん、
まあ、彼が一体どうなるのかっていうところもこのシリーズ通しての見どころかなと思います。
はい、
はい、ではこんな感じで今回も終わっていこうと思います。少し不思議ないと、この番組では皆様からの感想、反応、藤子不二雄作品への愛等々を募集しております。サッパさんよろしくお願いします。
はい、メールアドレスは fushigi7110@gmail.com、 ツイッターのアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけますメールフォームもご用意しております。エピソードの概要欄もしくは少し不思議ナイトのツイッターアカウントのプロフィール欄にお便りフォームへのリンクが貼ってありますので、ぜひご活用ください。
はい、
それから2023年3月4日大阪ナンバーで行われますポッドキャストフリークスというイベントに少し不思議ナイトの参加が決定しております。こちら公式サイトで、チケットの販売が始まっておりますので、概要欄に公式サイト、それから公式ツイッターのリンクを載せておりますので、皆様ぜひ当日は大阪でお会いしましょう。
はい、
というわけで終わっていきます。皆さん次の話でお会いしましょう。さよなら、
またね。